まあ、というわけで始まりました。はいはい、そうですね、今日も楽しくいきましょう。
はいはい。
まあ、いつも言うてるんで、ちょっと室内気温ね、19.5度。
はい、どうぞどうぞ。
で、外はね、さっき、うん、あれツバメ飛んでる。
あ、もう来てましたか。
今。
ああ、よかったよかった。
今、ちょうど僕が喋った時に、
ツバメがしましたね。
そう、で、雨が降り出したというね。ツバメもう来てんねや。今ね、4月2日なんですよ。
ね、やってますね。竹やぶの上をひらひらと何遍も言いますが、ツバメ返し、近所に池がありますんでね。
餌取ってんのかな。
いや、まあ餌取ったり、巣作る材料の水と泥と混ぜて作ります
ので。ものすごい飛んでる。
急に来ましたね。
急にね、来ましたね、うん、本当に。
なるほど。
あ、で、桜も綺麗に咲いとりまんな。
まあ、今、満開ですね。
そうですね。
まあ、ここのアパートの廊下にも花びらがいっぱい落ちてますという状況ですよね。
は
い、
僕も自転車でこう今日来たんですけど、ちょっと帰りどうしようかなって今ね、雨降ってるんで思ってるんですけど。
まあ、やるんちゃいます
か。天神社 の境内の
近所の神社に
近所の神社の桜も綺麗に咲いておりました、はい。まあ、まだ 100% ではなかったんで、
うん、
もしかしたら今週末というか、まあ、今日木曜日なんで、だから明日明後日ぐらいに咲き誇るんかなと、まあ、地域によって違いますけど、桜っていうのは、まあ、そういう、まあ、大阪府は豊中市の、ね、はい、現状ということでございまして、
はい、
まあ、我々の1週間の動きなんですけど、僕はですね、うん、まあ、よっちゃんのレシピの後に和歌山行くんですけど、まあ、その和歌山とはまた別にですね、うんうん、実は淡路島に、
いろいろと裏ついておりますな。
そうなんですよ、まあね、まあ、いろいろあって淡路島に一つ行った理由っていうのが、
うん、
わかめを取りに行ったんですよ。
あ、いいですね。
これ毎年一回ね、まあ、寄せてもらってるんですけど、
はいはい、
まあ、1年分のわかめを取りに行くということで、
おいおい、
実は、あれね、カースイと行ってきまして、
うん、
だから言うたら昨日帰ってきた、
うん、
で文雄君にもよっちゃんにもそのわかめを分けてですね、うん、
ま
あ、あれどうしたわかめ、
びっくりしましたね。
美味しかったやろ。
もうその、早速味噌汁とですね、
はいはい、
でなんかわかめのなんちゅうかおひたしっていうのか酢の物いうんかな、
はいはいはいはい、
あれで、まあ、食べて、まあ本当にわかめっていうのもすごいもんやなと思った。ものすごいもんやった。
めっちゃうまい。もう本当に
これはすごいですよ。
それこそ、うん、まあ、僕が今回取ってきた淡路のわかめなんちゅうのは新鮮すぎるから、
うんうん、
もう水で洗って、うん、しゃぶしゃぶお湯に10秒ぐらいつけるだけ
で
そのままでも美味しいし、うん、まあ、ちょっと味足らん人はポン酢かなんかつけてもいいし、
はいはいはい、
要はたらもう刺身なんですよ、まあ、わかめの刺身ができる、
うん、まあ、サラダみたいなね、
そうです、サラダができるんで、うん、
すごいでした、
はい、まあ、その文雄君たちにもあげた、
うん、まあ、ちょこっとお酢だけいただいて、
そうなんですよ、わかめを
早速食べました、
はい、取りに行ってきまして、まあ、ちょっとその話をしたいんですけど、まあ、淡路島皆さんご存知、
はい、
兵庫県の、まあ、淡路でございまして、
ね、
大阪から行くときはね、まあ、大体ですが明石海峡大橋を通って、
あ、
まあ、神戸を過ぎて明石海峡大橋で行くわけなんですけど、まあ、僕らも高速道路使いまして、
はい、
明石海峡大橋から淡路島に入りました、
はい、
で、まあ、皆さん今淡路の状況どうなってるとかね、まあ、その中国道で行ったんで、まあ、山陽道とか中国道を使ったんでその間のこと気になってるかもしれないんですけど、まあ、僕らはその高速道路ずっと使って行って、だいたい100キロぐらいですね、この本局から淡路島の僕ら その、まあ、取りに行くとこまで大体100キロぐらいの距離やったんですけ ど、まあ、高速道路は
片道
ですね、だから往復200キロですね。で、高速道路は中国道と山陽道を使って行ったんですけど、まあまあ車多かったですね。
そう、
まあ、ただそれでもやっぱり平日にしては少ないかなと、加水やったんですけど、
ちょっと増えてきたんかな、
少ないっていう感じですね。でね、天気は火曜日はね、まだ天気持ったんですけど、
いやいやいや、
翌日、まあ、昨日ですよね、
昨日
も一日ずっと雨やって、
風もきつか
ったし、まあ、僕らわかめ取り以外にも、
うん、
実はその釣りをね、イワシとかアジが釣れるっていうことなんで、
まあ、おかず取りやね、
そうです、釣り竿を持って行って、
おいおい、
まあ、実は同時に釣りもして、かなり取れたんですよね。特にイワシが、
あ、よかったね、
イワシがいっぱい、
あ、よかった
で、すごいんが、今の淡路島のイワシってこんなんやで、
大きい、ね、
めちゃくちゃでかいです。
そら脂も乗ってるし、は
い、でね、アジもかなり大きいし、
よかった。
でね、まあ、僕らは取れなかったけど、隣のおっさんとかはサバ釣れてました。
あ、やった、今ね、サバ缶も高いしね。
そうです。でね、面白かったのが、うん、まあ、これちょっと釣りの話になるんですけど、
はいはい、
サバを釣った、まあ、地元のおっさんですが、
うん、
まあ、大体どこの釣り場にもね、その釣り場の主っていうのがいまして、
まあ、指導者みたいな。
そうなんです。特にね、もう淡路島ってね、
うん、
まあ、言うたらもうおっさんたちの娯楽って、
うん、
まあ、大半が釣りなんですよね。もうほんま毎日釣りしてるような、何してるようかわからんようなおっさんが、そう、いっぱいおって、そこの僕らに行ったところにもおっさんがおってね。
はいはい、
で、そのおっさんが、 まあ、僕らにいろいろ教えてくれるわけですよ。
いいですね。
ああいうおっさんってね、うん、ちゃんと話聞いたらね、うん、結構役立つ情報を教えてくれて、ああいうおっさんを、もううっさいな言うて、はんはんはんはん適当にあしらっとったら、そこでは生きていけないんで、うん、まあ、僕らもね、そのちょっとうっさいおっさん、ああいうおっさんって大体何回も同じこと言うんですよね。
まあ、
それさっき聞いてんけどなっていうことをですね、また言って、それをずっと繰り返してて、まあ、けど僕らもそれ慣れてるんで、まあ
そうやね、
まあ、岡田浦でね、岡田浦ってあの大阪の泉南の方のね、大阪湾の岡田浦にね、おっさんがおるんです。まあ、あのおっさんの話も聞いたりとか、まあ、泉佐野のおっさんの話聞いたりとかしております。まあ、
貴重な情報やわね。
そうですね。で、和歌山の方にも行きましたしね。
まあ、繰り返しがあったけども。
そうです。で、今回は淡路島で、そういう、まあ、言うたら、壊れたカセットテープみたいな感じでずっと同じこと言うてるおっさんの話聞いとったら、そのおっさんの竿に、サバが、かかったんですよ。
ああ、やっぱりすごいね。やっぱりちょっとちゃうね、うん、お前らの言わし
てね。あ、キヨタキヨタ、なんか、まあ、向こうの方言、独特の方言があるんですけど、ちょっと何言ってるかようわからん方言でしたけど、ガーってやって、そしたら、急に、リールとか、これ、巻きが止まったんですよ。
止まった。
竿のね。うんうん、で、ブワーッ食われたーって言って、ね、食われたーって言って、何食われたと思ったら、ウーに食われてまして、サバを。
そうですか、ウーに取られた。
ウーすごいな。
まあ、あいつらは、しかし、ウーも気付けんと、怪我するわな、サバのその針のまま飲み込むと。
くちばしはね、やっぱり硬いんで、そこで止めといたらいいんですけど、それをまあね、もし、糸と針と一緒に飲み込んだら、それこそウーも命に関わるんで、まあそういうのはやっぱりあいつら百戦錬磨やから、なんか用あるらしいです。俺これ2回目やー言って、うわーってやって。
ウも釣っとるわ、おっさんも釣っとるわ、サバが血入れたりしてね。
で、ガーってウに取られてね、まあ、また餌つけなあかんからね、こうリールっていうのを巻いとったら。
しかし潜ってくんやねん、ウもその辺まで。
だからね、ウって面白いんですけど、まあ、皆さんご存知は思いますか、あの水面に漂ってるでしょ。で、ガバッとこう下潜るんですよ。そしたらね、本当にね、2、3分、あれどこ行ったって言ったら、あの入ったところと全然違うところから出てくるんですよ。だからあいつらね、
潜水能力やな、
海の底潜って、はいはい、まあ、もちろん自分でも魚捕まえるやろうけど、釣り人の釣った特に、まあ、イワシとかね、アジじゃなくて、やっぱりサバなんですよ。
大きめのやつやね。
はい、サバです。で、あいつはそれ、で、地元のおっさんのやつずっと狙っとって、
見ながらね、そう、
で、
ぼちぼちや
な、いたれ言うて、で、そのまま持っていかれて、
なんと。
で、おっさんの針についとったんは、ワカメだけっていうね。
ワカメがまとわりついとった。
ワカメなんかいらんわ、バーン投げて、あ、俺らにくれや、言うたりしてね。
もったいない、もったい。あんなおいしいワカメ投げたらあかんねん、おっさん。
まあまあ、やっぱりね、釣りはおもろいなと。
いや、まあ、この近くにもね、カワウがよう来てますけどね、向こうはやっぱ海魚やったのかな、それの違いはなかなか分かりにくい。
めちゃくちゃでかかったですけどね。
あいつらまたあのね、あの、なんちゅうか、こう寒いやろな、うん、太陽の下でこう、羽を半分開けてね、日光浴しとる姿とか、あいつらもなんか愛嬌のあるやつ
で。そうそう。で、はい、空見たらね、トンビが飛んどって。
あ、なるほど。
ここはトンビとウーと、
あ、なるほど。
で、地元のおっさん。
なるほど。
まあ、そういう、まあ、トリオがいまして。
なんといいトリオですね。最高
やね。ああいうの見とったらね、やっぱ淡路島ってええなと。
そらもうね、はい、国海の神話がある
とうです、ね。
日本からできたって言われてるん
ですよ。まあ、浄瑠璃の発祥の地とか。
そういうことやね。
まあ、菅原道成さんがね、うん、大阪の淡路のあたりの
淡路
さんと間違えたとかね。
ちょっとあの間違い大きかったけどね。
そうですね。うん、まあ、そんな話もちょっと脳裏をかすめまして、
はいはい、
で、まあ、僕らさっき言ったように、わかめも取ってたんで、
うん、嬉しいですね、
わかめもまあまあ取れまして、
よかったね、
はい。それを、まあ、ちょっと、まあ、僕の妻が、つぐみが、
はいはい、
あの大きいの小さいの中ぐらいのつって、まあ、現地で分けて、
なるほど、
でそれを、まあ、ビニール、
はいはい、
なんかあの
入れてくれて、
あのビニール袋の呼び方も、まあ、僕はビニールって呼ぶんですけど、なんか地元の人はナイロン。
ナイロン。
ナイロン持ってこい、ナイロン持ってこった、赤ととか言ってね、いや持ってきてますって言って、
ナイロンな、
はい、
懐かしい言葉やね、
はい、ナイロン持ってきて、はい、まあ、それに大中小と、
はいはい、
これは大、これは中、これは小って感じで入れていって、
小中はその量か、あるいはサイズかい、
そのサイズです。
あ、そう。
あとはね、あの茎もあるんですよ。
茎がうまいね。
茎わかめもね、ま、厚さ3センチぐらいで、
まだ茎食べてません
か。そうです。まあ、茎わかめはまた茎わかめ専用の入れ物に入れて、で、まあ、短いやつは短い専用のやつに入れてって言って、4袋ぐらいこう、バン、だからあれね、僕思ったんですよ。わかめ取り思ったんですけど、わかめ取りって、うん、結構ね、あの、分担制で、
はいはい、
だ取る、わかめを切る人、で、すくう人、
なるほど、
で、分ける人、
なるほど、
まあ、この3つが、あって、まあ、言うたら、あの、トンビ、ウー、オッサンみたいな感じでね。まあ、そのトリオが、トライアングルがあって初めて成立するもんで。
あ、まあ、家族作業みたいなことが、
そうです。
まあ、要求される
そう。だから僕らは、うん、まあ、娘のユイに、まず、あの、この2メーター、3メーターぐらいの、絵の、
うん、
で先っぽにあの農作業の釜のついた
借りてそれを、
ま、そ借りてでそれを娘がまずあの護岸からちょっと乗り出して、うん、まあ、ね、落ちんようにね、ちゃんと
人工の港やからね、
そういうことです、ちゃんとあのライフジャケットもして、
なるほど、
であのちょっと3メーターぐらい下の 水面にその釜を入れて、
なんと
で岸壁からこう生えてるワカメをこうバッとこう、
なるほど、引き上げる、切りながら、
そう切って切り上げて引き上げて、で僕がそれをまたそれこそ2メーターぐらいの絵の長さのこの網、うん、タモっていうんですかね、あれでこうすくい上げて、
あ海面から、
そういうことです、
まあ分離して
で、それを、うん、あの護岸にこう上げて、陸揚げして、でつぐみが仕分けする、
なるほど、
でそういう分担作業を、
お前ら何や、漁師の漁師さんの一家みたいなことし
て
る、
そうそうでやってて、
まあ、漁師さんのクレアとかないけどね、そこはな、
あ、そうそこはね、あのね、あの、まあ、なんていうか、あの工場の横みたいなところに、ね、あんまりまあ水質は綺麗じゃなかった、
まあしゃね、それまあうまかった
なかったですけどね、
まあ、漁師さんもっとそれね、そうですね、いいところに取ってはるんやろし、
でね、まあ去年も実は取りに行ってね、まあ去年も大量やったんですけど、今年と去年の違い、まあ、2019年と2020年の違いはやっぱりあの、まあ、暖冬じゃやったんですか、今年は、
まあまあまあ、
特にね、ものすごい暖冬で、
ね、
そう雪もほとんどね、うん、大阪もほとんど降らんかったんですけど、うんうんうん、そのおかげか知らんけど、うんうん、ワカメがでかいですね、めちゃくちゃ大きいです、やっぱりすごい成長してる、だから、うん、もしかしてイワシがあんだけでかかったのも、
うん、
そのワカメとかあんなんでこう微生物ができてとか、なんか餌も豊富やったし、そもそも寒ないから成長したんかもし、うん、ちょっと分かんないですけど、うん、まあ、イワシもでかかったし、ワカメも去年に比べたらすごい大きかったですし、もうあの持って帰るのが大変でした、うん、でも翌日はもう足腰、
うん、
もう太もも筋肉痛で、あ、まあ、あの生きとるなっていう、まあ、実感をしたわけなんですけどね、まあ、で翌日は、うん、まあ、さっき申し上げたように雨降ってたんで、まあもうそのまま帰ろうかなと思ったんですけど、なんかね、まあ地元の方によると、なんか近くにあれ吹き戻しの里、吹き戻して分かります？
分からん、
あのね、
まあ青島そんな僕なんか見て
るから、そうそう、縁日とかでよう売ってるあの笛の先にあのぐるぐる巻きにした紙がついてて、
ピューってやったらシャーッと出て、ゾウの花みたいなものが逆にで伸びるやつ、
そうそう、あ、で、あれがね、
あれを作ってあるとこ、
ちょっと何やったかな、ね、あ、ちょっと、吹き戻しかなんか吹き返しかなんか、そんなん、言うんですよね、
うんうんうん、
そう、で、そこの里っていうのが、うん、あ、吹き流しの里や、
吹き流しっていうの
がね、はい、吹き流しの里っていうのが、まあ、あの淡路市の河内って読むかな、河内かな、分かんないですけど、うん、そういうとこにあるっていうから、
あ、
まあ、ちょっと行ってみようかな、まあ、せっかく雨やし、
う
ん、もう釣られへんからって言って、
そらそらもう見られたらどうして作るのか
も、そうなんですよ、2日目に、まあ、その吹き戻しの里に行ったんですけど、まあ、今のこの現状で、
ありゃ、
いや、うん、やってたんですけど、なんかどうももう受付も終了してたみたいな、僕らね、11時
資料館みたいなのがあったよね、
いや、ね、体験できるんですよ、その吹き戻しっていうのが確か作れるんですよね、
それは作る、誰かが作らんとあれね、
そうそう、で僕で、まあ、だから子供とか親とか、まあ、家族とか友達とかで行ってお金払って作れるっていうのがあるらしいから行ったんで、結構あのちょっと山の上でした、まあ、中腹ぐらいの淡路の山の上でしたけど、まあ、結局そこも、まあ、その今回のあれ騒動かどうか分からないですけど、うん、一応やってたんですけど、うん、ただもう受付終了したっていうことで、まあ中見たら何名かの、うん、あの、親子連れがやってたんで、うん、まあ、やってないことはないんですけど、ただちょっといつもと違うなんか営業形態というか。ま
あ、3密を下げてはるんかもわからんな。
そうですね。それで、うん、あの、まあ僕らは結局できなくて、うん、
なるほど、
まあそのまま、あの来た道を変えて大阪まで戻ったっていう感じですね、う
ん、なるほどなるほど、
はい、
ね、もう淡路ってほんま僕らものすごいとすぐ河原なんやけども、
うん、
やっぱりそういういろんな産業があって、
そうやな、あの河原ってどっちかというとこう南部の方じゃないですか、
ね、
僕らはだから徳島の方にはもう行かずに、
なるほど、
まあ言うたらその神戸の近い方に、
うん、
あの東海岸ぐらいのところにずっと、
まあ、豊かな島だけに
行ってたんですけど、
ちょこっとその取ってきてくれて、そのお裾分けは昨日僕はまあ味噌汁と、
うん、
酢わかめというかな、
うんうん、
あ、本当にいいわかめやったわ。
どうでしょう。
もう信じられないぐらい美味しかった。
なんかちょっと前言うたらあるけど、そこら辺に売ってるわかめ食えなくなるぐらいの
鮮度、はっき
り言うて、
ね、
でなんでこんなわかめ高いねんと思うぐらい、
うん、
あの取れました。
なるほど。
わかめって結構高いですよ。
うん、そう、
生わかめもそうです。茎わかめもそうですけど。
ね、まあ漁師さんのもちろん邪魔せん程度の、
あ、もちろんもちろん、
ちょっとしたレジャー的な、
まあ、で、まあ、地元の方との交流もして、
ね、交流もあり、地元の方に教えてもらって、
そうで、そのさっきの言うたおっさんがね、
あ、なるほど、
あのその地元のおっさんがね、最後 後でああいうおっさんってね、特徴があるんですよ。まあ、同じこと何回も言うとかね、
まあ、
声がでかいとかね、いろいろあるんですよ。
まあ、いい感じやそれ。
そうそうそう、うん、けどもうこれほぼ 100% 当たる特徴。岡田浦も加田も泉佐野 も
大阪湾やね、全部
そう、淡路も全部そうなんですけ ど、うん、自転車なんですよ。
ああ、じゃあママチャリ系か。
チャリに釣り道具全部乗せて行ったり来たりするんですよ。
で、まあ、困ってるものを助けたり、
そうです、
教えたり、また両方教えてくれたり、まあ、福祉やわな人
ですね。そういうことです。
なん
とで近所住んどるんです
よ。まあそうです、
ね、だからそのおっさんもね、帰るときね、
うん、
あの近所の家でした。
なるほど。
で僕らの車見て、あ、泉か言うてました。
なるほど。
ちらっと言うてました。泉です言
う
て。
まあ、ね、あのいわゆる泉と淡路というのは、このなんちゅうか玉ねぎで対立しますんで、どっちが美味しいかいうことで、
そうそうそう、
喧嘩になったことがありましたけどもね。
そうなんですよ、ね、うん。
まあ泉かって言わはった、そういう
の、ね、淡路の玉ねぎもうまいですから、ね。
だからもう最高。
玉ねぎ買いましたよ。
あ、そうですか。
買いました。
はい、まあ、ええ旅でしたね。
いや本当面白くてね。
なるほど。
はい、まあ淡路島やっぱり、まあ大阪人にとっても楽しいとこかなっていう感じがしましたね。まあ、
大阪湾が豊かになって、
そうですね、
もう魚は油いっぱいあるしね、うまい、うん、いい海になってよかった
ですよ。とにかくイワシとアジはめっちゃうまかったですね。うんうん、残念やったんがね、
うん、
あの、あれ何だい、金目鯛っていうの
あれ。あるある。
あのちっこいやつ。
ちっちゃい赤いやつ、
ね。あいつがいっぱいおって、うん、あれはね、あの骨ばっかりで食えへんのさ。
まあ、せやけどあれ甘いく炊いたらうまいで、だしにはええで、
うん。そうなんですけど、うん、まあいっぱいあいつが、
ね、
あいつがうにょうにょうっておって、まあ、何匹か釣れましたけど、全部猫にあげました。
いや、もったいない。
地元猫がいまして。
まあ、それも大事にしとかんとな。
そうですね。
まあ、あいつらも
散歩よし
でございます。そういうことですね。散歩。
猫もおっさんも俺らもハッピーでございます。
やっぱり、あの、遊びに行った時は何かを置いてこんとね。
そうですね。
千本持って帰ると、バチが当たりますね。
はい、まあ、そんな淡路島で楽しませていただきました。淡路島の皆さん、ありがとう。
いや、よかったよかったよかったね。
久美男君はどうですか。
あ、僕の方はね、まあ、とにかく入院騒ぎを起こしとって、いろんなとこでもう FM センさんに迷惑かけたりなんかしながら、うん、の方から、まあったかいお手紙をいただいたりしてるんですけどね。
ありがとうございます、う
ん、ありがとうございます。まあ、あの大半のっていうか大体の様子はもこの番組でずっと話していますから、
はい、
皆さんもご存知だと思いますけども、
はい、
まあ、いよいよその僕のその心臓のですね、
はい、
問題の大動脈弁というのが、
そうですね、僕もね、
開かない、はい、
開かないし、
まあ、閉じるのもちょっとしんどい、
閉じないし、
もう小さい穴というのか、なんかもう鉛筆の先が通るとオーバーやけども、
うん、
それぐらいの小さい穴のままやということで、もう左心室というところがですね、
うん、
まあ、あのその小さい穴から全体中に回るような血液を出さなあかんから、
はい、
もう非常に困惑してもう疲れ果てとるという結果なんですよ ね、
そ、 うですね、
まあ、それでもまあ心臓は肥大せずにですね、はい、まあ、おかげさんで、あの、むくみもないんですけど、
あ、
まあ、ぼちぼちね。
そうそう、ぼちぼちね。
もうやらんとあかんな。もう、7年ぐらい前に発見されて、ずっとまあ、先生に元気そうなふりをしながらごまかしてきたんですけども、
はいはい、
ついにまあ、やっぱりやるべきかいな、心臓が気の毒やない時になってきましてね。
まあまあ、みんなね、やっぱり、それぞれが働いて不妙ですからね。
う
ん、
あ、まあそうですね。はい、だから特にまあ、親族にまあ、迷惑かけてることもあり、
迷惑か。
ちょっとまあ、なんか、毒掃除言うと、まあ自分の体毒に言うたらいかんねんけども、
うん、
それでやっぱり、通りをよくしようかいなという気になりつつ、ね、まだ決定はしてないんですけど、
はいはいはいはい、
で、まあ、てっぺとか、まあ、あの、嫁さん、まあ、大輔っいうか、長男は忙しくおられなかった。
そうですね。
まあ、先生にもちょっとお手
伝い、ね、そうですね、よっちゃんと3人でね、
そうですね、
文夫とてっぺで。
内科の先生と同じ内科の先生でも、はい、いわゆるそのカテーテルというのを執刀しはる手術内科っていうの
が、いわゆる実行部隊みたいな、ね、
まあそういう方、
実行部隊って変な言い方ですけど、
いやいや面白い人でしたね。
いや、ほんまお医者さんっておもろいな、うん、2人とも面白かったです、
うん、なかなか個性の強い、
個性強いな、やっぱりな、
強い強い、
ただ話すとさっきの淡路のおっさんと一緒で、うん、おもろい人なんですよ。
そうそうそう、まあ技術者やからな、
そうです、ね、
精密技術読むか、
そうですね、
うん、まあそんなんで、まあ、今例 の、 あの騒ぎでですね、はい、病院も大変やということで、
まあまあええか悪いか知らんけど、いろいろ考える時間くれて、
あ、まあ、
よかったです。
まあね、はい、ちょっと入りにくいとこもあったりして ね、
そうですね、
まあ、ちょっと沈んでからっていうの、そういうとも明日もね、
うん、
あ、電話かかってきたらもうすぐ、あの、いわゆる検査入院ですから、行かなあかんのですけどね。
まあけどないでしょうね、今は。
まあ、
数ヶ月はないんちゃうかなと。
いや、それやったらえらいことになりますよね。まあ、まあ、しかし、
いや、文雄君ね、僕、まあ、文雄君のその、移転。一緒に行ったよ、3人で。で、その病院というか、その病院の人にこういろいろ話聞いてて思ってるけど、
うん、
まあ、やっぱりあれやな、
うん、
あの、ほんま健康大事やなと思って。
それはそれ。
でね、やっぱり皆さんね、うん、あの、まあ、僕もまだ30代なんですけど、わからないと思いますけど、ただね、
うん、
普段の食事がいかに大事かっていう。まあね、特に、ふみおくんは結構ね、食にも気ぃつけて、で、タバコも吸う。
いや、俺若い時はめちゃくちゃやった
から、ね。めちゃめちゃやったから、まあ、それでもね、30代ぐらいから、まあ、マシになって、
結婚してから
ね、よっちゃんのおかげでね。まあ、言うたらそこまでずっと回復しとったわけじゃないですか。うんうん、で、僕はね、もうほんま、タバコと酒は、うんうん、あかんな思いました。ほんまにダメです。皆さん、要はね、百薬の長って言いますし、まあ、別に、それは酒の分はいいんですけど、ただね、まあ、やっぱり、自分の体蝕んでますわ、まあね、特にタバコ、うん、タバコは絶対ダメですね、
まあ、これはやっぱりやめになった方がいいですね、
絶対やめた方がいいですね、まあ、ね、というのもね、ふみおくんが今回やっぱ80
今の文字7月で1になるけど、ね、
そうそう、でまあ結構高齢やけど、うん、今回の手術が比較的やっぱりお医者さんもできるやろっていうのは、うん、肺が元気やからなんですよ、
う
ん、
まあ、肺というのか体全体がね、
そう、肺はね、ほんまにあの、まあ、今の騒動もしかしたら喫煙ちゃうかって言われてるけど、
あ、
ほんまにあのタバコはダメです、ね、だからタバコはほんまにダメです、まあ、もうこれは別にあのなんか、ね、吸いたいリラックスとか言うてる人いますけど、あれダメです、やったら、
まあ、できればというか、うん、ね、やめとかはると、うん、まあ、僕みたいな目に遭わんと済むというか、うん、まあ、僕はまあこれ理由がある、語りすぎもあったかも分かりませんけど、うん、まだタバコ酒飲まんかったから、
いや、ほんまに、まね、飲んどったらもう多分な65ぐらいで死んどんで、間違いないわ。
そうかそうか、うん、まあまあそんなとこで、
はい、だから皆さん、自分の健康はね、ほんまにあの自分だけのもんじゃないということを思って、ね、あの日頃のその、はい、まあ、節制とまではいかないですけど、うん、例えばね、うん、まあ、そのタバコ吸わんで酒減らすっていうのもありますけど、うん、例えばそのなんか物を食べるときに何でも物かけるって言うじゃないですか、です、ね、ソースやとかマヨネーズとか、
ね、と言ってね、
あれはねやめてください、うん、もう素材の味楽しみましょう、
そうです
ね、皆さん、まあ、もちろんかけてもいいけど、うん、けど少なめにしてください、
まあ、塩気は
塩気はほんま
軽い塩でいってほしいね、
うん、絶対そうですね、うん、まあ、そんなことを僕ふみおくんとよっちゃんとあの先生の話聞いとって、
よかった
それ、俺あれやな、あのよっちゃんの健康レシピやってるけど、うん、もっとやっぱりちょ健康考えなあかんなと、うん、まあ、睡眠も含めてな、
含めてね、
よう寝なあかんし、うん、で、まあ、酒も俺ほとんど飲まへんわ、
まあまあ、
やめとくわ、まあ、飲むときはの、うん、やっていいけど、うん、けどもう普段は絶対飲まへんわと、うん、でタバコはもう絶対せえって
、まあ、そういうように、まあ、家族並びに聴取者の皆さんも納得できるようなですね、
う
ん、
そうい
うようなことになれば僕の入院もね、
そうそうそう、
まあ、社会的な意味みたいもあるかも分からないし、ね、僕もまあ差し替えない程度ね、どういうことがあって、はい、ああなってというようなこととか、
う
ん、で、まあ、これこの私のこの病気というのはね、
うん、
65歳以上の方は10人に1人がね、
うん、
まあ、これテレビのデータなんですけど、
ああ、そう
ですね、10人に1人が、うん、あのこの病気を持ってると、
あ、65歳以上
ね、65歳ですよ、でそれががんの4倍やっていうわけですよね、
は
い、それほどまあ大きな病気なんですけど、皆さん気づかずに、
あ、
僕もまあ気づきながら僕は延長しとったわけやけども、
うん、
気づかずにある日気づいた時にはもうあかんというね、いわゆるサイレントキラーというんですか、
あ、
まあ、パッと突然やってくるということになるということやから、うん、まあ、僕がこれまあね、処置入院からっていうか、あの、まあ、検査入院からずっとまあ一つの工程をね、
そうですよ、
まあ、できたら皆さんに詳しいお話すると、
うん、
まあ、あのそれぐらいやったらやろうかという人とか出てきたりですね、
うん、
別にあのお医者さんの肩を担ぐわけやないんやけど、やっぱり長生きして健康して家族に迷惑かけてもないということの人が大変だと思いますね、特にまあ高齢の人が多いですからね、
うん、
そんなまあ方々の、まあ、そうそう、ちょっと資料みたいなものを提供できたらええなということが、まあ、
はい、
偉そうに言いますけど僕のこの病院になったんですね、まあ、社会的還元みたいなものができたら
いいな、いやいや、それは大事ですよ、
ことで
やっぱ自分の体験が一番ですからね、うん、人の話
をね、でやっぱりでいざ最後になるとお医者さんも頼りやし、もちろんお医者さん頼らなあかんねんけども、
お医者さんってすごいな思ったわ、いろいろ話をめっちゃおもろかったもん、
それ
いろいろ話聞いたから
やっぱりね、お前
ここでは言えない話
なお前もなんか対談に来たみたいな感じあのほんまにあのなんていうんですか、そういう意味で言うたんです、しかしその病気を、まあ、体験した人の話もね、
う
ん、聞きたいという人もたくさんおられると思うんですよね、
はい、
まあ、そういうところでできたら何かの格好で役立てたらいいなとは思っております、う
ん、はい、
まあ、ぼちぼちいきます、
はい、
また当分このね JOBBB の方には出られると思います、まあ、
ちょっと活動を抑えるかもしれない
です、そういうことですね、
まあ、週一の更新はしますんで、
そうですね、
はい、よろしくお願いします、
あの FM の方はまあ、ね、会社に迷惑かかったらあかんし、
ね、
ということで一応今はもう、
はい、
あの一応やめております、
はい、
ただ番組としてはそのまま続けると言っておりますので、
わかりました、またそのあたりね、あのリスナーさんのお便り来てますので、
わかりました、
はい、あの、はい、僕の話終わってから、
わかりました、
はい、最後に聞いてください、
はい、
皆さんお聞きください、
はい、まあ、頑張ります、
はい。